田弁護士の間違えないでロームトラブル最初の一手。ロームトラブル対応を間違えてほしくない、そんな思いから弁護士の岸田明彦が経営者の立場に立ち、間違えやすいロームトラブルに適切な最初の一手、さらにその先の2手3手をお伝えします。
皆さんこんにちは、弁護士の岸田明彦です。
ナビゲーターの栃尾恵美です。
はい、栃尾さん、
はい、
よろしくお願いします
そうそう、よろしくお願いします、ね、亡くなったのかと思ってた。
あ、いやいやね、ちゃんとね
よろしくお願いします。
はい、栃尾さん、裁判所って行かれたことあります？
ないと思う。
あ、裁判所にこうお世話になったことない？
取材みたいなお世話はないですし、
訴えることも訴えられることもない、
ないし、取材とかもないですね、
うん、あ、じゃああんまり裁判所行かれたことがそもそもない？
ない。
なんか社会科見学とかでもない？
ないと思います。
あ、そうですか。
社会科見学で行くんですかね。
結構ね、いるのよ。
へ、
社会科見学、学生が、そう、
中高生、
中学生とかね、高校生。
へ、
で裁判って公開されてるわけですよ。
あ、はい、
な、刑事事件だったら、
うん、
何々事件とかね、
はい、
あるわけですよ。裁判所行ったらこの事件が何時からやってますよって書いてあるんです。それにこう合わせて、
混んでなければホイッと入れる、
ホイッと入れるそう、冷房効いてるし暖房効いてるし、
ああ、外よりかみたいな、
外よりまあね、まあ、公開の法廷なんでね、
はい、
いや、たまにその社会科見学で来るじゃないですか、
はい、
そうすると、私昔刑事事件やってた時に、国選でね、覚醒剤はな、ちょっと忘れちゃったけど、何かの事件の時に、
はい、
まあ、言ったんですよ、法廷に。法廷に行ったら、
はい、
なぜかね、もう女子高生全員、
はい、
そう、多分女子高の社会科見学で、
うんうん、
運が悪いことに全然刑事事件に慣れてない私の法廷を見られるっていうね。で、そう、
恥ずかしかった。
恥ずかしいし、やっぱりね、みんなちゃんとやるんですよ。そういうちゃんとやるっていうのは語弊があるけど、
うん、
裁判官も、
はい、
やっぱり見られてますから、
はい、
ちゃんとその教育的な観点でいつもより丁寧に厳しくやるわけですよ、うん、
いつもより。
そう、
へえ、そんなことあるんだ
だから被告人緊張しちゃってもだっていっぱい人いるから
はいはいはい、
そう、
ってい
う
女の子だし
そう、そういうこととかありました。今思い出しましたけど、その社会科見学でね。
面白い、本当人と人ですね、
うん、そうそう、そうなんですよ。で、まあ、今日ね、私がこう裁判所で、まあ、どんなことやってるのかっていうのちょっとお話をするんですが、
しょっちゅうあるんですか？
ね、週に1回裁判があるかないかぐらいですよ。
結構多い、思ったより多い。
思ったより多い、
うんうん、
なんか毎日行ってるイメージとかじゃなくて？
毎日は、
あ、そう、
そういう目じゃないです。はい、
多い時で週に1回かなっていう。
そんな裁判そんなにしょっちゅうやるんですね。
やっぱりありますよ、それはね、
うんうんうん、
それで、まあ、最近はですね、裁判所もこの所持品検査があって、
うん、
あの、そういう裁判所の中でのそういう事件があったりするから、
はいはい、
その金属類とかね、
はい、
やるんですけれども、はい、まあ、そういうその所持品検査が今ありますと。
看板をバッと開けて、
うん、なんかね、その空港にあるような
エクセみたいな、
そうそうそうそう、
はいはい
はい、であれで入るんですけど、
はい、
で、まあ、入って、まああんまりそこの裁判所の構造の話してもしょうがないから
関係なかったら確かに
そうね、あの、東京地方裁判所はね、地下にね、食堂があって、
はい、
ね、そこでご飯も食べられますから。
なるほど。
本屋さんもあります。
あ、すごい、
ね、何の話なんですか、
ね、分かんない
誰向けの話なのかっていうところなんですが、でちょっとここから労働事件の特殊性なんですが、
はい、
あの、労働事件に限らないかもしれないけれども、まあ、裁判所に行くと相手がいるんですよ。原告被告で行くと、
はい、
例えば会社、私会社側でやりますから、
うん、
労働者側の方々、
はい、
つまり労働者、その方本人だったり、労働者側の弁護士だったり、もしかしたら労働者側の弁護士と同じ事務所の弁護士だったり、
うん、
それから労働組合さんね、
はい、
の方とかいろいろいらっしゃるわけですよ、関係者が。
相手の方、はい、
はい、で私たちというか、私は全ての人の顔を知ってるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
関係者の、
はい、
ということはどこにいるかわからないんです、相手が、
はい、
で裁判所でその裁判が始まる前ですから、いる可能性高いんです、
うん
うん、
なんかお部屋とか分かれてたりしないんですか、
うん、待合室はなんか、ね、病院の待合室みたいな感じなんで、裁判所って、
はいはい、
なのでどこにいるかわからないんです。
へ、
ですから、あの、事件の話とか、
はい、
内容の話をするのはすごく危険、聞かれてる可能性がある。
はいはい、
なので、まあ、辺りをまず見渡します、はい、話するときは、
はいはいはい、
で関係ないな、一見関係ないなと思ってる人が実はその 担当はしてないけれども同じ相手方の弁護士事務所の弁護士だったりすることもあるわけですよ。
なるほど。
そうすると、うん、あなんか君がやってる事件のね相手方がなんかこんな話してたよって言っちゃうかもしれないから、はい、だからもう極力こうキョロキョロしてます。
うん、でも話さざるを得ないことがあるからってことですよね、
うん、
話さないっていう選択肢がなくて、う
ん、打ち合わせもしなきゃいけないんで、
はいはい、
であとねやっぱりこれ私気をつけてんだけど笑顔を見せない。
なんでですか。
いやねこれだけ私は会社にいじめられて苦しめられてこんなに辛い思いまでして裁判までやってるのに、なんか裁判所に行ったら向こうの弁護士がヘラヘラ笑ってて、私こういう顔なんでね別にに
こやかですよね。
もうね話しててもねなんかね笑いがこぼれちゃうっていう悪い癖があるんですけど、
冗談を入れ込んじゃうとかね。
そう、
はい、
別に真剣に考えてないわけじゃないんですよ、
うんうん、
だけどなんかねこう明るい気持ちでいたいなって思ってるとこう明るく楽しく話しちゃうんですよ。
そうすると
、で私だったらまだいいんだけど、
はい、
会社の人が笑顔で話してたりすると、なんか会社はなんか楽しそうにやってるなとこんなに私が苦しんでるのにって思うから、だからあんまり大きな声でなんかふざけた話というかなんかふざけたっていうかねこう関係のない面白い話とかは、
うん、
極力しないようにしましょうとは注意してる。
すごいシビア
シビアですよ。だってそこでね変わるかもしれないじゃないですか。今日も和解で、まあ、労働者側の方もねまあこれ長引かしてもしょうがないから不本意だけどまあここで和解しようかなって思ってたのが、
うん、
なんかラーメンの話で盛り上がってたら、
まあ、確かに
腹立つなと。
確かに
こんなにこっち真剣に考えてるのに
許してやろうと思ったのに、
そっちはラーメンの話してるんですか。いやちゃんとこっちも真面目やってるんですよやってんだけどそれがやっぱり相手に伝わらないというか、まあ、伝わらなくても ね、しょうがない時もあるわけですよ、
う
んうん、伝わらなくて。
面白い。
だから、
はい、
努めて冷静に、
うん
うん、
真面目な話
あんまり暗い顔をしてたりしてるとあなんか裁判官に言われて落ち込んでんじゃないかなとか、
うん、
っていう風に思われてそういう和解の時とかね、
はい、
個別に呼ばれたりもするんで、
うん
まあ、ちょっとねあとで話をしようかなと思ってたんですけど、うん、なので極力努めて冷静に話を
しましょうとあらかじめ言っとくんですね、うんうんうん、
そう
すごい、
まあ、そういうところなんですよきっと。
繊細ですね。
繊細よ。だって裁判までなってるんだから
そうか
そう、
はい、
で私は極力ね会社の人も一緒に来てもらうようにしてます。裁判って弁護士を代理人に立てたら、うん、その弁護士だけが行けばいいんです。
なるほど。
労働審判というその和解的な手続きについてはご本人とか事情がよく分かっていらっしゃる人に来てもらわなきゃいけないんだけど、
はい、
普通の民事裁判の場合は代理人がいれば裁判成立するんですが、極力会社の人にも一緒に来てもらっていて、それは何でかっていうとやっぱり会社の問題だから、会社の人に裁判官がどんな顔つきでどんなことをその会社側に今求めてたり、会社側のまあ不備があったりとか会社の主張を聞いてくれてるのかっていうのを目で見てほしいと思ってるんです私。
今後のためにってことですか、
うん、そう、うん、会社って今後も続く以上は、
はい、
同じ問題を起こしちゃいけないし、まあ、どの辺をやっぱり裁判官が一番シビアに考えてるんだっていうのを見てもらいたいので、
実際に聞くのが一番いいと。
そう、
うん、
我々もちろん報告書書くんですよ裁判終わった後に、はい、うん、でもやっぱね一番はね自分の目で見ることなんです。特に中小の場合は
たまにニュースとかでこう、うん、裁判官の文字起こしみたいのを見るんですけど、うん、全文起こしたやつとかをたまに見ることあるんですけど、やっぱすごいこう人間味があふれる、
まあそうね、
ような、ね、
そうことが特に刑事事件の場合とかも、
はいはい、
そう、
うん、
なのでやっぱりね見てもらいたいっていうのが一つと、
はい、
伝わらないからというかね、
うんうん、
まあ、より伝えるためにというのが一つと、はい、やっぱりね、あと裁判官に対するねメッセージです、
うん、
この会社は 2,3 分で終わることもあるんですよ裁判って。
そうなんですか。
書面の取り交わしというかね、
はい、
書面を出して、はい、
この通り 2,3 分。
そう、例えばですけど
おトイレぐらいじゃないですか、
うん、会社の方から例えば書面出したと、
はい、
ね、原告さんの方から労働者側から何か書面が出たことに対して反論しますってことで反論の書面出しましたと、裁判官が、はい、じゃあ会社さんの方から何月何日付の書面が出ましたねと、はい、受け取ってますかと、はい、じゃあこれについて次回原告さんの方で再反論してください、じゃあ次回いつにしますかで終わり。
へ
え、 2,3 分で終わる時もある。
読んでも 2,3 分、
ね、中読まない、もう事前に出してるから、
分かってるから、
うん、
なるほど。
だ形式なんですよ、
はいはいはいはい、
この紙を読んだことの扱いにしますっていう確認するだけなんです。
うん、
時があるんですね、
うんうんうん、
2,3 分なんです。 でも 2,3 分のために会社の人来てるって毎回思ったら裁判官覚えるじゃないですか顔。
はい、
ね、
なるほど。
そう、そしたらあこの会社はちゃんとこの労働問題をきちんと、まあ、見てね、
うん、
今後の教訓にするとか今後どうしたらいいかって真剣に考えてる会社って思ってくれるんじゃないかなって私は勝手に勝手なね、
はい、
期待をしてるんです、
うんうん、
でもそれって人間だから、
はい、
なんか弁護士に任していいやもちろんそれはね認められてるから、うん、それはそれで全然いいんだけど、ね、私はやっぱり今後のことも考えたらそうやって見てもらった方がいいんだろうなと思って来てもらってます、う
ん、裁判ってその傍聴席っていうんですか、うん、と向こう側なんていうんですかね
法廷 の, その証人席とか、
はい、
あの裁判官がいるところ と傍聴席ありますよ ね,
ありますよね。
よく刑事ドラマで見るようなね。そうそうそう、
会社の人が来たら向こう側に行くんですか、うん、
ね、公開の法廷というのは口頭弁論っていうんですね、民事上、
はい、
それはまあ誰でも見られます。でも民事の場合誰も見に来ない、
はい、
で会社の担当者の方は傍聴席側に座ってます。
あ、そうなんですね。はいはい、でそれでも会社の人来てるなって分かるんですか、裁判官の人が。
だって一緒に座ってるもん。
誰と？
我々と一緒に座って呼ばれるんです。
あ、そうなんだ。
傍聴席に一緒に座ってて、
はい、
事件何番原告何々被告何々って呼ばれて入っていくんで、
はい、あ、うん、そうなん
ですね。だからまあ一緒に座ってるから分かるのと、
はい、
この公開の法廷でやるのってねそんなに実は回数多くないんです。例えば1個の裁判で1回目とか2回目は公開のそのよくある法廷でやるんですけど、
はい、
まあ、3回目とか4回目になったらこの弁論準備手続きといって非公開の手続きに裁判所が職権で切り替えるんです。そうするとこういう会議室みたいなところで同じように原告と被告とそれぞれの代理人と裁判官でまあ細かい話する
んです。いわゆるドラマで見るあれじゃないような場所で、
うん、そっちでやられてる方が多いんです実は。
あ、そうなんですね、うんうん、
その方がその細かいこととか疑問点とか和解の話とかもしやすいんで、
その場合はじゃあ会社の人もそういうのとこに同席されて、
担当者で、そうそう、同席する、はいはい
はい、そしたら、まあ、まさに分かりますよね、
うん、
うんうんうん、
でね、法廷だと もちろん事件の名前とかね会社名出てるんですけど、弁論準備手続きっていうのは非公開の手続きなんで傍聴人って入れないんですよ、
はい、
なのでどの会社がどういう事件をしてるかっていうのは本当は分かんないんですけど、
うん、
で病院の待合室みたいなところで待ってるって言いましたけども、はい、そうするとね、その係の裁判所の係の職員の方が、
はい、
これ3パターンあって、
3パターン
3パターン、
うん、
原告何々と被告何々株式会社の関係者の方お入りくださいっていうふうに、もうね、
病院
の待合室でフルネーム呼んでる
あそっかそっか
パターン、
はい、
と代理人の名前だけ言う、あ、〇〇弁護士と〇〇弁護士の事件の関係者の方をお入りください。
なるほど。
と、まあ、あのこれちょっとだいぶ前だったかもしれないけど、なんかね番号かなんか渡されて、この A 事件の関係者の方みたいな形でやったところがあったような、もしかしたら私の勘違いかもしれないけど、
裁判所によるわけじゃなくて、
裁判所によるのよ。
あ、裁判所によるんですね、うん、
まあ、時期の問題なのかもしれない。
担当者によるとかじゃなくて、
じゃなくて時期の問題かな
あ。
いやだってそんなんだって、裁判でね、公開法廷でやる事件はそれは明らかにしなきゃいけないですよ、うん、誰でも見られるように、はい、
うんうん、
弁論準備手続きって非公開の手続きなんで、
うんうん、
いや何事件の人が来て何やってるとかって、まあそれはまあ別に公開していい情報なのか知らないけど、もうちょっとね
配慮してよみたいな、
いや有名な会社の名前とかおーおーみたいな、
あ、言っちゃうんだみたいな、
ね、そうで東京地裁ってその決まってるんです、その労働事件を専門にやる部署というか決まってるんですよ、
はい、
そうするとその部署で何々株式会社の方お入りくださいってなった瞬間に、あ、労働事件やってんだって分かっちゃうのよ
確かにね、
まあ、それどうなんですかね、
嫌な場合もありますよねきっと、
まあね、
うんうんうん、
まあ、ということで、
はい、
まあ、今日のまとめですが、
まとめ、
はい、
うん、
まず最近は所持品検査がある
それ関係ないからそこから、
いや、そこは関係ない
から食堂もある、
やっぱりその相手にどう見えてるかっていうのは裁判所ではすごく気をつけなければいけないいうことですね、
うん、すごい、はい、
はい、あ、でもそれぐらいしか言ってないねそれぐらいしか今日言ってないですね。
そう、あと会社の人なるべく来てください。
あ、会社の人に来てもらってよくちゃんと ね、
相手の印象ですね、
事件を、ねね、見てもらうっていうことを、
うん、
まあ、心がけていますということで、うんうん、まあ、裁判所も裁判官も人ですから、 っぱりね、
そうだから相手の方もそうだし、うん、裁判官もそうだってことですよね、うん、ちゃんと気持ちを意識してるっていう、そう裁判官も冷徹ではないとそういうことですよね、
はい、
う
ん
う
ん
う
ん、なのでそういう意味ではやっぱり人と人との問題なんだなってすごく
そうすごい
感じるということで、
はいはい、
お時間になりましたので、
はい、
今日はこの辺にしたいと思います、
はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。ロームトラブルでお困りの方はロームネットで検索していただき柿津端経営法律事務所のホームページよりお問い合わせください。